11月7日は立冬。なるほど、寒さが厳しくなってきたわけです。外出には勇気がいりますが、一歩を踏み出してみましょう。意外な楽しみ方が見つかるかもしれません。そうですね、例えば映画鑑賞で心温まるひとときなんて素敵じゃないでしょうか。3、映画チョキと日毛連がコラボ企画、渋谷の夜を一緒に盛り上げませんか。12月15日は音声ガイド付き上映会とトークショーの豪華2本立て。トークショーには大和田誠弁護士が出演。最近ネットのニュースなどで話題のチョキ、皆様ご存知でしょうか。どこか懐かしさを感じさせる和歌山県の風景をバックに、視覚障害者の少女と美容師のおじさんが繰り広げる小さな恋の物語で、和歌山ジャンジャン横丁、和歌浦天満宮、マリーナシティなどの名所や和歌山盲学校などの風景がシーン一つ一つを魅力的に彩ります。監督は映画にとどまらず CM やウェブムービーなど多くの作品を手掛ける金井純一さん、そして長編映画は初主演となる新進女優の増田理子さんと俳優の吉澤久志さんがダブル主演で挑戦する本作は、見た後に優しい気持ちにさせてくれるオリジナルラブストーリーです。11月19日土曜日の和歌山県での上映を皮切りに11道府県で順次公開されます。東京都では12月3日土曜日から渋谷ヒューマックスシネマでのレイトショー上映が決定。15日木曜日は音声ガイド付き上映が行われます。そしてこの一夜限定でチョキと日毛連がコラボ、金井純一監督、大和田誠、植田孝子トークショー、視覚障害者と楽しむチョキの世界と題したトークショーを企画しました。全盲の弁護士大和田誠さんと視覚障害者パソコンアシストネットワークスパン理事を務められている植田孝子さんが出演。金井監督と作品や視覚障害のことなどをクロストークします。それではチョキのストーリーを予告編の音源を交えながらご紹介。続けて渋谷ヒューマックスシネマ初日上映後に行われた舞台挨拶の模様をお届けしましょう。小さな町の小さな美容室、盲目の少女と美容師のおじさんの丁寧で愛おしい小さな恋の話。
チョキさんですか。
自然豊かな和歌山市の商店街にある美容室波多野。レコードとコーヒーが好きな波多野直人は美容師を、妻京子は美容室の2階で書道教室をしていた。7歳の瀬戸咲はその書道教室に通っていた問題児だが、京子は咲を自分の娘のように可愛がっていた。直人と京子の間に子供はいなかった。時は経ち、10年後、一本の電話がかかってくる。それは10年前のある事件以来会っていなかった咲だった。
本当の気持ちは
咲か。
彼女は視力を完全に失っていた。直人も最愛の妻京子を5年前に亡くしていた。
京子な、子供を産めんかったんや。京子は咲のことを自分の娘のように思ってたで。
街を見渡せる。
京子先生ってどこが好きだったんかな。
あ、俺のか。
そう。
ああ、顔やな。
今でも冗談。
苦 空白の10年間に何があったのか。
大きくなったね。さっき
心配しないで、私は一人で大丈夫やから。
学校卒業したら一緒に暮らそう。それから
咲希の思いを知り、直人はある大きな決意をする。
キルデ、
ではここからそれぞれの役どころについて、聞いていきたいと思います。増田さんは盲目の少女の役をされましたが、はい、難しかった点、苦労された点はありましたか？
やっぱり目線とかその瞬きとか、そういうところに一番苦労したんですけども、もし全盲の方が近くにいらっしゃる方は分かると思うんですけど、実際にお話しするとその目が合っているように感じるというか、なんか雰囲気で感じ取るというか、そういうところがあって、でももしかしたら映像で見たらそれは分かりにくいかなって私なりにちょっと考えて、目線はちょっと外すようにして、そういうところでちょっと苦戦しました。
盲目の方が使う
白杖ですか？
白杖というんですか？
そうです。
あの使い方とかもいろいろ見て学んだんですか？
私の実家の近くに白杖を持ってその全盲の方が住んでいて、まあ、そういうのをちょっと見て参考にしました。
そして吉澤さん、美容師役をされましたが、苦労した点ありましたか？
そうですね、今回監督が結構全任せというか、美容師のなんていうんですかね、講習もクランクインの3日前だったんでちょっと心配になって、2週間ぐらい前からその個人的に理容師さんと美容師さんに教わったんですけども、結構その間に何回か指切ったりしまして、で、まあ、やっぱ撮影入ってから毛先ですけど、女優さんの3人ぐらい髪の毛切ったんで、まあやっといて本当に良かったなと思いまして、映画の中で、まあ、美容師のおじさんとっていうくだりがあるんで、美容師に見えなかったら困るなと思って、そこら辺は結構苦労しましたね。
椅子の動き方が非常に美容師っぽかったんですが、
はい、
あのあたりも研究されたんですか？
椅子ですか？
はい、
分かりました。
丸椅子に座ってシャシャシャと動くあたり。
椅子はですね、研究してないですね
自然とできてしまう、
はい、椅子はなんとなくのイメージでこうやったら美容師っぽいかなと思ったんですけど、僕は工具の使い方とハサミをこう返すっていうのを相当練習しまして、そこら辺でちょっと出したかったんですけど、椅子だったんですね
自然と出てました。
ありがとうございます、
はい。そして金井監督、盲目の少女と美容師のおじさんという組み合わせで映画を作りたいと思った理由は何だったんでしょうか？
ふと髪を見えの見えない方が切るときってどうしてるのかなって思ったのが一番最初で、でもそのやっぱ目が見えていても、その美容師さん髪を切ってもらってすごい信頼関係がすごいあると思うので、それでさらに目が見えないってなると、もうかなり美容師さん任せになる面があるんじゃないかなと思って、でその設定を伺ったときに、これ過去に映画で使われてないかなと思って、そこを Google で検索して美容師盲目の少女みたいでないってなって、絶対映画化しようっていうふうに思いました、はい。
実際撮影を、まあ、実際にしてみて何かこうエピソードありましたか？
でもエピソードは和歌山で撮るってなった時に、和歌山に盲学校がありまして、でそこの盲学校の生徒さんと、まあ、増田さんと一緒に行って直接話したりできたんですよね。で学校自体もお借りしてロケとかもできたので、その役作りっていうところの、まあ、自分で多分いろんな研究はしてたと思うけど、本物の学校に行ってそこで生徒さんと話して、その役のきっかけをつかむっていうのは今回一番大きかったかなって思います。
そして増田さん、
はい、
作品の中で実際にご自身の髪の毛を切られたと思うんですが、
はい、
まあ、その時どんな思いでしたか？
やっぱりあのシーンはさっきの中でも一番精神的に不安定なシーンだったと思うんですけど、私自身も一番不安定な時期で、本当にその役だから切るとかそういうことは考えてなくて、もうさっきだからさっきはこうするだろうっていう思いで切りました。
金井さんは まあ、今回吉澤さんと初タッグでしたが、はいはい、実際に撮影してみていかがでしたか。
本当にあの雰囲気が優しい方で、まあ、任せちゃいけない人とかもたまにいらっしゃるんですけど、吉澤さんはもうお任せしたいなって思って、でやっぱ撮影中はチョッキさんとして僕が見てたので、完全にまあチョッキさんとさっきと思って見てたんですけど、まあ、ちょっと変な話なんですけど、はい、まあ、1年経って舞台挨拶というか和歌山行った時に、まあ吉澤さんとして会うわけじゃないですか。すごいかっこいいなって思ってそうびっくりしたんですよね。チョッキさんとして見て撮ってて編集して完全にチョッキさんだと思ってたので、なんかふと初めて吉澤さんと会った気がして、めちゃくちゃかっこいいなと思いました、はい、
吉澤さん今のお話を聞いていかがですか。
ありがとうございます。それで思い出したんですけど、最初に監督とお会いした時はこのチョッキさんの設定は50代だったんですよ。で、僕でいいんですかこの役みたいな。で、監督こう柔らかい方なんで、たまに現場に入ったら表現する監督もいらっしゃるんで、めちゃくちゃ怖い人だったらどうしようと思ったんですけど、やっぱずっとこういう感じの柔らかい感じの監督さんで、でもやっぱ作品にも現れてるように温かい人なんで、すごく現場やりやすかったですね。
増田さんの印象はいかがでしたか。吉田さん、
リコちゃんはやっぱそのこんだけ年の離れた人との恋愛で、でリコちゃんともちょっと離れてるんで、最初ちょっと緊張したんですけど、あ、こういうテンポの人なんだっていうのが分かって、結構なんかこう目の奥がスッとしてるっていうか、こうぐーっと見られてると、あ、俺なんか悪いことしてんのかなみたいな、なんか吸い込まれるような雰囲気のある人なんで、今回のこのサキという役にはぴったりだと思いますし、その2人の関係だから、なんかこういうなんていうんですかね、心の機微があるというか微妙な距離感があってよかったのかなと思いましたね。
増田さんは吉澤さんの印象どうでしたか。
最初会った時は本当に男前だなっていうのを思ったんですけど、だんだんこう撮影が進んでいくうちに本当に紳士的で愛妻家で素晴らしい、優しくて本当にいい人だなっていう印象を持ってました。
チョキは寂しく優しく、そして温かく、さらに
日時は12月15日木曜日20時30分から映画上映、22時10分からトークショー開催となっています。料金はハンディキャップ割引1100円、付き添い含め2名まで、一般前売り1300円、当日1800円です。なおガイドを聞くためにはラジオが必要です。映画鑑賞のみの参加もできます。日毛連ウェブサイトでは映画チョキや15日のイベントについて詳しくご紹介しています。またトークショーの模様は声の広場平成29年1月号でお届けする予定です。どうぞお楽しみに。詳しくは日毛連情報部、電話 03-3200-6169 までどうぞ。